社会塾担当したものなんですけども、社会塾ではテーマはコンベンション機能から見た創造都市仙台の可能性というタイトルで、プロジェクトをみんなにやっていただきました。それで社会塾は、プレデザインっていうテーマで、物事を進めまして、で、まあ、通常デザインっていうとこう物理的な、まあ、先ほどの提案にあったような中身をどうするかっていうことになるんですけども、その中身を考えることは非常に大事で、きちっとやらなきゃいけないんですが、実はその中身のクオリティを左右するのはその前段の整理が非常に重要だと。で、皆さんはデザインをやりたくて来たんですけども、デザインの前のデザインをやってくださいというような非常にこう難しい課題を出しまして、いや、デザインじゃないんだけどそれがデザインなんだよという禅問答のようなことを繰り返しながら、やっていただきました。それで、具体的には今仙台市でこのちょっと下にありますけども、国際センター駅周辺跡地うんぬんかんぬんというのが懇話会がありまして、実際に、国際センター駅という、まあ、広瀬川のほとりにあるですね、非常に重要な駅前をどう整備したらいいかという市の公式な委員会が動いています。で、仙台市にお願いに行って、うちの SSD っていう素晴らしい人たちがいるので、ぜひその SSD と仙台市の正式な懇親会をシンクロさせてくださいと、かなり無理なお願いですが、で、この社会の仕組みを変えるのが社会塾の役割なので、で、まあ、かなりまあ、そういうことが新しい公共を作るプロジェクトですよという説得をしまして、理解していただいて、この仙台市の仮称国際センター駅周辺整備に関する懇話会の、なんて言うんでしょうね、押しかけ、コンサルタントとして実際に発表をしていただいております。で、大変好評を博しています。で、まあ、その時に3つのポイントがあるという話をさせていただいたんですが、1つ目は大切な場所の検討に知恵を集めると。まあ、通常どんな大事な場所でもいわゆる有識者という、まあ、偉い先生方がそこを議論して、まあ、市民はまあそれあと新聞で知るということなんですが、これ本当かよということで、そこにやっぱり SSD の非常に意識のある人たちの知恵も集めてくださいというのが1番で、2番目はプロ市民の育成ということで、まあ、従来はプロの行政マン対素人、もしくはまあ、オンブズマン的な監視者としての反対意見、まあ、そういう感じだったんですが、そうじゃなくてプロ意識を持ったプロの力を持った市民による共同参画ということで、一緒に塩を絞ってある部分は責任を分担する強い方法論をやりたいと、まあ、これは市民力ということで仙台市の総合計画にも載っています。で、それを SR のが SSD ですねということで説得します。で、3番目はこれはまあ皆さんこれからスピンアウトしていただきたいんですけれども、都市の競争力っていうのはやっぱ創造産業の育成だと言われてまして、まあ、大文字の創造産業っていうのは、まあ、いわゆるコンベンションビジネスに代表されるような話ですけれども、小文字の創造産業、まあ、コミュニティビジネスとか、まあ、こういったものをコンサルティングして、作り上げていく力、まあ、これはSSD の塾生の皆さんがこれから頑張っていかれるようなことなので、まあ、そういったものを育成するためにぜひ、SSD を公式な懇話会に混ぜてくださいということで、お願いをしております。ということで、塾生の皆さん非常に頑張っていただいて、こういう状況が生まれておりますので、ではどうぞ。
ありがとうございます。はい、はい、では社会塾スタートします。ですね、すいません、このような形で私たちはこの間18日に発表をしてきました。で、その内容を今日は一緒に発表していきます。で、社会軸だったんですけど、なんですけれども、私たちの今日は、コンベンションが何で必要なのかっていう話と、あとは、その 各都市の成功している都市のベンチマークをしまして、それでじゃあ私たちが考えるコンベンションというのは何だろうというところを今日はお話しさせていただきます。で、最初になんですけれども、やっぱり仙台も高齢少子化が進んでいまして、例外ではありません。 でも世界の中には問題を抱えながらもちゃんと成功している都市もありまして、でその辺を私たちはちょっとベンチマークをしました。でそれがでですね、今の現状なんですけれども、パッと見ていただくと、これは何かと言いますと、大って書いてるところは、大学で東北大学です。で、都市っていうところは、仙台の場合は豊かな三次産業があるんですけれども、それで自然もたくさんあります。で、歴史もありまして、伊達政宗とかあるんですけれども、でも実は全然全部がつながっていないっていうのが現状 でその真ん中のところに実は仙台国際センターがありまして、でよく考えてみるとすごく仙台国際センターがある場所はいい場所で、歴史のも近いで、いろいろ博物館とかも近いですし、なんですけれども全然つながってなくて、でコンベンション自体もつながっていないためになかなかうまく回っていないっていうのがあります。でこのように例えばコンベンションをどんどんすることによって、歴史のところの方では観光の方が来てくださったり、あとは自然もたくさん見ていただいたりみたいな形でつながっていくと、コンベンションの方も上がり、仙台の都市も良くなっていくんではないかっていうふうに考えました。では、成功している都市のところとかの方を考えていきたいと思います。でこの辺をちょっと見ていただくと、やっぱり仙台はこのように、場所と市街地がちょっと遠くなっていて、この辺のところをクリアもしていかなきゃいけないような形なんですけれども、では成功している都市の方の話を始めます。
こちらは都市比較の資料となります。仙台、横浜、福岡、海外では3アメリカのサンアントニオ、カナダのバンクーバー、オーストラリアのメルボルンを調査しています。横浜の方は東京に次いで、コンベンション数が多いということから調査しています。福岡は仙台と同規模でありながら、横浜に次いでコンベンション数が多いということから選んでいます。サンアントニオ、バンクーバー、メルボルンは海外の都市でコンベンションビジネスが成功しているということから調査をしています。で人口、ホテル数など、観光資源であるとかそういうものを洗い出しているんですけれども、一番下 の、施設の航空写真を見ていただきたいんですけれども、こちらは、仙台は国際センターを中心に 2キロの範囲を上から撮った絵となっています。ちょうど2キロと言いますと、仙台駅が2キロの範囲です。この中に、東北大学の萩ホールでありますとか、観光資源の、仙台城址とかがあります。ただ大きな近くに大きな展示場がなく、夢メッセなどは14キロも離れています。で横浜、メルボルンなどは、会議場、大ホール、展示場などが、一つに合わさった大きな施設があります。で福岡、サンアントニオ、バンクーバーなどは、関係施設がこのように集中して、コンベンション施設の周りに集中して、配置されています。続いて建物の比較に移ります。
失礼します。建物なんですけれども、先ほどの紹介あった各都市の中で、コンベンションセンターがある、そのコンベンションセンターを比較させていただきます。仙台の場合は先ほども出ました仙台国際センターなんですけれども、まずですね、こう 面積の方から見ていただくと、これは表にしてるんですけれども、実際の大きさを形で表しています。仙台とっても小さいです。それで横浜はですね、日本の中で一番大きいコンベンションセンターで、この間の APEC とかも開かれていますので、やっぱり大きくなっていまして、でサンアントニオとかもちょっと大きくがっちりあります。で建築費なんですけれども、こちらの方は、建てた年度とか、あとちょっと改修とかの費用も入ってたり入ってなかったりしますので、一概に全て一緒ではないんですけれども、横浜が飛び出てて仙台は130億です。ホールの方は、椅子が1個で1000席なんですけれども、ざっと見ていただくように仙台は小さいです。会議室も数少なく、展示ホールも本当に小さくて、ではで建物の大きさなんですけれども、このようにパッと見ていただくと分かる通り、仙台一番下のところなんですね。それなので、このように小さい形になっています。それで運営の特色なんですけれども、仙台とか、横浜だったりとか、あ、ごめんなさい、横浜、ごめんなさい、仙台 と、福岡とかは、財団が管理しています。市のものなんですけれども、で横浜すごく大きいんですが、そちらの方は民間が管理しています。それであとですね、アントニオの方は、国の方が持ってて直接やり取りしています。で次にバンクーバーの方なんですけれども、こちらの方は国が所有していて民間が入っているという形になっています。でメルボルンの方もこちらも、州が所有していて民間が入っているという形なので、こういう形でちょっとやり方が違うといろんな動きも変わってくるという形になります。で次に、海外と国内のコンベンション施設を見て、そこから理想のコンベンションとかコンベンションセンターは何だろうということを考えた時なんですけれども、やっぱりホール、会議室、展示ホールっていうのが大切な3つになりまして、それが近距離、短距離で移動できるということが大切です。で国内ではやっぱり博多とかはアクセスがすごくいいですし、あと横浜は大きな施設の中に全てが揃っています。で海外の3都市もやっぱり施設が1箇所にあったりとか、交通のインフラも良かったりとかするのですが、仙台の場合はちょっとそういうことがなくって、でやっぱり3000平米規模の展示ホールが欲しいという形になります。で次にこちらなんですけれども、地場産品を使った建物の内装だったりとか、デザイナーを起用した例とかがやっぱりありまして、でこちらの、大きい方の写真の方がバンクーバー の、 伐採された廃材を使った内装で綺麗になっています。で次に、地元の食材を使ったレストランやカフェとか、そういう美味しいものもたくさん置いてあるところが多いのが特徴でした。で次になんですけれども、4番目としては、エコとか美観に配慮できるということがありまして、横浜は屋上に緑地の方を最近作りました。あと一番奥の端の方はバンクーバーの、建物の上は全部緑地になっています。であと5番目としては、市民も使用できるっていう、コンベンションをやらないときに市民がどれだけ使えるかっていうプログラムがあるということも大切で、バンクーバーの場合とかです と、結婚式 の、 記念日のためだけに使ったりとか、あと緑地の上なんですけれども、そこのところでピクニックができる抽選会があったりとかっていうふうに面白い使い方をして市民も楽しめるようになっていたりします。では次に、交通のアクセスがいい福岡なんですけれども、福岡の、成功している形と仙台をちょっと比べてみたいと思います。
国際会議とか国際大会というものはどのように行われているのかというのをプログラム図で追ってみようと思います。でこちら福岡の場合で、福岡の、某医学系の大会で参加人数3万人という非常に大規模なものです。そのスケジュールと開催場所、中核となるコンベンション施設、福岡国際会議場なんですけれども、そこから各施設までの距離をプロットしました。福岡はですね、これらの、5つの施設が非常にその、電車で移動できる、地下鉄で移動できる状態となっています。大会のスケジュールとしては、ですね、全7日間と行われ、展示は7日通して行われ、真ん中の3日間を集中して学会大会などが行われるということになっています。 で、施設間観光支援アフターコンベンション等々、まあ、容易に引きできる状態になっているというのが福岡です。これを仮に仙台に落とし込んだ場合どのようになるかということです。で、これを行う場合は会場非常に増えまして、9つの施設になります。9つの施設で行うのですが、まあ、国際センターカウチハギホールなんていうのは、まあ0.5 キロと非常にまあ移動しやすい距離ではあります。で、駅前のホテルまでは、あ、それと駅前のホテルを使用するんですけども、駅前のホテルはまだタクシーとを利用しちょっと使いづらい状態になっていると。で、展示に関しては夢メッセ宮城など20キロ離れていて非常に連携のしづらい状態になっている。これらを解消するためにはどういった切り口があるかということを次に発表いたします。
はい、ここまでの理想のコンベンションについてのリサーチをどのように応用できるかを発表させていただきます。現状は機能や施設の連携が全く取れておらず、例えば国際センターから河内萩ホールへは地形的にアクセスが難しくなっております。またこのような豊かな自然が伝わらない形状となっています。そして市街地との連携も取れていません。既存の機能同士のつながりをしっかり取ることが大切なのではないかと私たちは考えました。そしてそれをつなぐのがコンベンションなのではないでしょうか。まずはじめは観光客への配慮ですが、観光ナビゲーションと大学のショーウィンドウとなるものを地下鉄の駅の前に置きます。そうすることでナビゲーションとなり、訪れた人を振り分け自然や歴史へのナビゲーションを行います。また大学のショーウィンドウとしての役割のようなものを置くことで大学を街へ開くきっかけと考えました。また大学へのゲートの役割ともなります。次にコンベンションへの配慮です。必要な施設として会議施設と展示施設が足りないということが先ほどまでのリサーチから分かりました。まず会議室は大学の施設をうまく活用することを考えました。例えば国際センターから河内萩ホールまで新しい道を作り、国際会議で国際センターに来た人たちを自然豊かで歴史的な道を通じて河内萩ホールや大学の施設まで導きます。萩ホールは自然に開かれていてレセプション会場としても利用できることを考えています。展示会場は3000平米規模のものを新しく作ることを考えています。3000平米以上の展示会場があると国際的な会議も誘致しやすいということがリサーチから判明しました。なので川沿いの景観を生かして新しいものを作るというのを考えました。はい、3つ目は市民の力を高める工夫をすることです。まず国際センターの中の財団法人仙台国際交流協会というものがあるんですが、それを表に出すことを考えています。そしてアート NPO のヘッドクォーターとなるものを作ります。これは官民学が連携できる中立的な機関です。で、最後に、まあ、レストランやカフェというものを川沿いに作ります。地元の素材を使って自然景観をうまく活用するということを考えました。で、このような3つの施設を作ることで市民や観光客が集えるオープンな共有スペースが駅の周りに広がっていきます。市民や NPO の立場から芸術の発展について研究や情報発信の場となります。で、このシステムがうまく回るようにするためにはこのような民間の施設が必要なのではないかと考えました。で、このような今は施設の中に閉じてしまっているコンベンションの機能ですが、それが機能していくことで仙台の発展につながるのではないでしょうか。そしてこのような豊かな自然環境と歴史と教育施設というものがうまく連携することで、またそこに市民の力を合わせることによって、この場所が発信性のある持続可能な都市仙台になっていくのではないかと私たちは考えました。そしてこれが今後も継続して仙台市の方に提案していく予定となっております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。